ッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
ナモタッサバガバトアラハトサンマサンブッダッサ。
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 ブッダンサラナムガッチャーミ。
ブッダンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
ダンマンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
サンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
ドゥティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビブッダンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビダンマンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
タティアンビサンガンサラナムガッチャーミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
パナティパタウェラマニシッカパダムサマディアミ。
アディンナダナウェラマニシッカパダムサマディアミ。カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
カメスミチャチャラウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
ムサワダウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
スラメラヤマジャパマダタナウェラマニシッカパダムサマディアミ。
サドゥサドゥサドゥ
サドゥサドゥサドゥ。
はい、どうぞどうぞ、ゆっくりしてください。リラックスして。何？ん？弱ってる？そんな、20代の、20代の学生さんが、今、元気なおじさんたちの方が。はい。ですね、今日は今アジサイ精神の真っ最中で、 今日が中日で、今回もたくさんの人来てもらってます。本当にね、いかにも梅雨らしい天気で、まあ、今ちょっと降ってないけども、本当にどんよりした中で、接心進行中です。まあ、接心の方もね、まあ、ほぼ一方案でできることは全部、今の時点ではできてる感じでね、まあ、今回も女性の人たちも何か泊まってますけども、そんなんで、男性女性ともね、どうにかできる体制ができてます。はい、それと、セシンが終わったら水曜日の日にね、この間から言ってますアイネブのインターナショナルネットワークオブエンゲージドブディズムの、ね、シンポジウムが東京の築地本願寺であります。まあ、ちょっと、ね、興味ある人はちょっといらしてみてください。それとあと、土曜日ですね、次の土曜日がダラム・ホー様の横浜パシフィコでの、講演会ですね。パシフィコっていうのはみなとみらいのね、あそこにある非常に大きな、とこです。でまだチケットまだあると思いますので、ぜひ、チケットピアを通して手に入れて、チケットピアとセブンイレブンですですね、手に入れて、ぜひいらしてください、ね、で私も行ってます、で会、一日中いますので、ね、で昼休みとか2時間ぐらいあるのでお会いできるかと思うし、その後ね、なんかテロダンさんの来日準備の関係の人がたくさん来るみたい で、その人たちとちょっと来年のこといろいろ話し合うと思いますので、ね、まあ、私の友人たちも大勢行きますので、ね、ぜひいらしてください。法様の方はもう一昨日くらいかな、実際に、疲れて、昨日東京の海外特派員、協会ってね、東京に特派員で来ている外国の記者の人相手に、記者会見を、ね、されて、なんか私の、ね、友人もその記者クラブの会員 で彼女がちょっと誘ってくれたんだけど、まあ、あいにくちょっと接心中だったんで行けなかったんだけど、まあ、そんなんで東京の特派員の人たちと、もう昨日ね食事と記者会見をされたみたい でこの後、金沢とか名古屋長野を回って横浜へ、ね、来られるみたいです。写真で見る限りは相変わらずのお元気そうでしてますので、はい、ですね、それぐらいですね。でその後が、次の再来週が、週末がバンブーサンガの人たちと一緒に、土曜日が一日の気づきの日をねやります。それは10時半ぐらいから午後5時ぐらいまで、まあ、お昼も出しますね。それで気づきの日ですね。日本にある唯一のティクナタハンさんのサンガです。バンブーサンガっていうのはね、奈良の方でやってます、ね、そこから、主なメンバーがいらして、まあ、いろんな座る座禅とか歩く座禅とか、ね、あるいはティクナタハンさんの DVD の、ね、講義を見るとか、ね、いろいろ、やってますね。まあ、まあ、とにかく、ちょっと人顔を合わせるというのが一番大事なんで、まあ、私も名前だけ知っててお会いしたことがない人ばっかりなんでね、ちょっとお会いしたいと思いますので、はい、もしそれに興味あったらこの一般の関係の人もね、ぜひいらしてください。でその翌日は、7月4日だったかな、日曜日はいつもの池袋の新しい地球の会ですけども、それもバンブーサンガの人も多分加わることになると思いますのでね、ぜひいらしてください。はい、そんなもんですね。はい、それでですね、はい、今ね接心中なので、接心やってるともう本当に朝から晩まで 一緒に座って、でそれも全く新しいメンバーじゃなくて、いつもね毎回毎回来られる人とか、あのポッドキャストを聞いてくださってる方とか、あるいは日曜座禅会にねしょっちゅう来られる人とか、ね、あのそういうコアのメンバーの人たちばっかりなので、非常にあの話が深いところまで行くんですよ普通はね。それで昨日も、非常に深い話題に触れて、でこれはちょっともう一回ね、あの昨日はまああの精神のメンバーだけの話し合いだったんだけど、これもう一回私が、パブリックを対象にした話をします今からね。それで、その後ね、あの何人か 2,3 人の人に、疑問点とか、ね、質問してもらって、あのはっきりさせたいと思います。で、何をはっきりさせたいのかっていうと、あのまあね、いろんな本当に混乱があると思うんだけども、で私もこの3年間ね全力を尽くしてあることをずっと喋ってきて、でようやくねそのなんていうかな、3年間喋ってきた甲斐があるな、結果が出たなってね、いう感じはやっぱりあるんですよ。っていうのはその、まあ、ここにいる何人かご存知のように、ね、やっぱりその3年前と今とは状況全く違っていて、まあ、要するに、まあ、なんか3年前だとね、私は、まあ、いわゆるのテラバダのビクでなんかビルマでなんと、ね、あ どうこういうメソッドをマスターしてきて、でそのメソッドを教わりましょうっていうね、あのそういう感じであの一本来られる人が多かったんだけど、それだとちょっと私があのしたいこととちょっとずれるんでね、あのでどうしてもずれるっていうとこが 2,3 年前からやっぱりあって、でだんだんそれが少なくなっていって、まあ、最近ほとんどないですね。あの最近そういうので勘違いしてくる人はまあほぼ皆無になってきて、ね、そうなんだけども、まあそうなんだけども、まあ、皆さん の心の中で頭の中でどれほどねそこら辺が整理されているか、あのそこをねやらないと、あの私らがねあの今やろうとしていることの意味が分かんないし、で分かんないと自分も居続けられないし、あの一方案っていう場所も居続けられなくて、ね、あの要するに何が言いたいかというと、その、あの、まあ、2500年の間ねいろんなセクトがあっていろんな宗派があって、でそれは事実としてはそうなんですよ、ね、だからあので何々宗とか ね、いろいろ当然あるんですよね。でそこにこの私らが今やってることを位置づけようとするとどうしてもあの違う、ね、だからなんていうかな、まあ、私自身はっていうか私自身もそうだし、ここでやってること自身がねあの未来に所属してるっていうのかね、まだ存在していないサンガに所属している、でまだ存在してないけど今ようやく存在し始めたサンガにね、だからここは別にテラバーでも所属してないし、あの全仏教にも所属してないし、うん、もちろんチベットにも所属してないし、あのそういうものに全然所属してないんだけども、未来のねあの仏教のサンガに所属していこうっていうね、あのそういう気持ちでやってますっていうのは、もちろん私自身があの全仏教も勉強したし、テラバダも勉強したし、チベットのリンポチェ大師も親しくさせていただいて、であのとてつもない、ね、あの恩恵を受けてるっていうのはその通りなんだけど、だけど別に全仏教をそのままやってるわけでも、テラバダをそのままやってるわけでも、チベットをそのままやってるわけでも全然なくて、あのそうではない全くね新しい、ものをね、今やろうとして、でそういう全く新しいサンガに所属しようと、ねしているわけなんですよ。だけどその全く新しいサンガっていうのはまだ地球上に存在してないんですよだからあのよくねあのどこの宗派ですかとかです、まあ、言われるのが一番ちょっとあの、まあ、困っちゃうんですけどもね。だから、まあ、そういう全く新しいサンガに所属していく、ね、あのそういう気持ちでやってますので、 ね、そこら辺をね、少しずつね、今日は解説していきたいと思います。で、今日の題ね、今日の題は、この間のメールの題でいいです。寝た子を起こす裸踊りっていうのでね。はい。まあいろいろね、あるんですけども、ここら辺からね、やっていきたいかなと思います。じゃないと、さっきも言ったように、なんていうかな、もう、今ここでやろうとしていることは、もうすでにね、何かガチッとした、宗派だとか、ガチッとしたなんとかメソッドだとか、ね、そういう、ものになんか所属して、その看板を出して、でその看板通りのことをやるっていうことではなくてね、全く新しい、動きですね。でその全く新しい動きをどうしても起こすっていうか、全く新しい動きがどうしても必要だっていうね、その必然性の問題なんだけども、そこをね本当に理解してもらえたら、皆さん自身のね修行の意味も、皆さん自身の人生の意味もね、全部わかると思いますので、ね、だからくれぐれもその、なんていうかな、その、すでにある、仏教のいろんな宗派とか、ね、いろんな、集団だとか、ね、そういう、まあ、もちろん皆さんそういういろんな予備知識とかたくさんあるだろうけども、それに、私らが今やっていることを当てはめようとすると全部ずれてきてしまって、でそうじゃないと今ここでやっていることの意味がね、全く分かんないと思います。はい、それでね、ちょっとこれは、もうメールで出してあるからちょっと軽めにやってすぐに本題いきますけども、裸踊りって別にそう大した問題じゃなくて、鳩山さんが Twitter で、ね、ちょっと、私に裸踊りをさせてくださった皆さんありがとうございましたって、なんか謎のようなね、言葉を言われて、それ一体何なんだってね、ことだったんですよ。ね。で、それで、
talk a lot about leadership and how to make a movement. So let's watch a movement happen, start to finish, in under 3 minutes and dissect some lessons from it. First, of course you know, a leader needs the guts to stand out and be ridiculed. But what he's doing is so easy to follow. So here's his first follower with a crucial role. He's going to show everyone else how to follow. Now notice that the leader embraces him as an equal. So now it's not about the leader anymore, it's about them, plural.Now there he is calling to his friends. Now if you notice that the first follower is actually an underestimated form of leadership in itself. It takes guts to stand out like that. The first follower is what transforms a lone nut into a leader. And here comes a second follower. Now it's not a lone nut, it's not two nuts. Three is a crowd, and a crowd is news. So a movement must be public.It's important to show not just the leader, but the followers, because you find that new followers emulate the followers, not the leader. Now here come two more people, and immediately after, three more people. Now we've got momentum. This is the tipping point. Now we've got a movement. So, Notice that as more people join in, it's less risky. So those that were sitting on the fence before now have no reason not to. They won't stand out, they won't be ridiculed, but they will be part of the in crowd if they hurry. So, over the next minute, you'll see all of the those that prefer to stick with the crowd, because eventually they would be ridiculed for not joining in. And that's how you make a movement. But let's recap some lessons from this. So, first, if you are the type, like the shirtless dancing guy, that is standing alone, remember the importance of nurturing your first few followers as equals. So it's clearly about the movement, not you. Okay, but we might have missed the real lesson.
そういうことね。はい。要するに、今ので一人の若者がね、一人で勝手に踊っていたら、何人かが加わって、でもあっという間になんかすごい集団になってね。で、集団になると別にもう、なんていうかな、そこに加われって言わなくても、加わらない方がなんかおかしくなっちゃって。で、一つの大きな、ムーブメントができているっていうね。まあ、それを、まあ、これは、どっかの、公演で起こったことを取って、それをもうなんか社会学的に解説しているんだと思いますけども、まあそういうふうに、まあこれはね、まあ畑山さん自身がその、こういう自分がね、まあいろいろバカにされながらも やることによって何かが始まったっていうね。でそれでこの今のね、解説した人が言ってたのは、まあ、最初一人がたった一人で踊っていて、でそれで何人か加わって、で最初の数人のね、加わった人が非常に大事で、その数人になったらもう一人ではなくて一つのムーブメントに、ね、なって、でそうするとムーブメントが一つのモメンタムですね、勢いが生まれて、でそれで次から次へと人が、加わっていく、ね、だから、まあ、もちろん最初にたった一人で踊り始めた人も勇気がいるけども、だけどもその踊り始めた人に加わった何人かも、非常に大事になってくるっていうね、っていうようなね、ことですね。まあそれとね、それがなぜそうなのかっていうと、これもブログにも、ブログじゃない、メールにも書いたけども、例の茂木健一郎さんというね、脳科学者ね、非常に売れっ子の人ですけども、まあ、人もずっとその日本を変えなきゃいけないっていう、ね、要するに日本の OS ですね、オペレーションシステムね、オペレーティングシステム、そのものがもう立ち行かなくなっているから、それを変えなきゃいけないってことはね、まあ人はもうありとあらゆる場所で行っているんですよ。ね、それで、まあ、この間、東京大学、それは彼の母校だけど、で、行って、そういう、まあ、いわゆるのアジ演説的なね、本当このままじゃ日本まずいから、変えようよってね、いう演説をしたんだけども、まあ、しらーっとされてみたいでね、で、それで、非常になんかがっくりしたっていうことを、つぶやいたところが、まあ、彼のフォロワーの人からいろんな、励ましの言葉があって、で、まあ、要するに、それは、今のままだったら日本沈没だから、日本を変えたい。だから、みんな目を覚ませよと呼びかける。でも、みんなしらけていて、なんでみんな乗ってこないんだよとしょんぼりしているっていうことですかって聞いて、まあはいそうですってね、とか、あるいは、まあ、東京大学っていうのはもうやっぱりね、エリート中のエリートだから、要するに勝ち組のねとこだから、どうしたって保守的にならざるを得なくて、だから変わるっていうのはやっぱりそういう真ん中のとこからじゃなくて、やっぱり周辺部からじゃないのかっていうね、という、まあこれも友達的 で、それに対して茂木さんが、まあ本当にコテンパンに負けた人から龍馬ね、坂本龍馬ねは出るでしょうと、ね、まあ、っていうとか、ね、あるいはまあそういうね、いろいろなとか、あるいはその、まあ、アジアの今熱気を知っている人だって誰でも思うけども、シンガポール、香港、韓国の学生が 猛烈に頑張っているのに、なんで東京はね、でそれに対する茂木さんも、そうなんだよね、それに比べて東京はなんでこんなに静かなんだろうって、これは私自身もものすごく感じるんですよ。あの私も毎年2ヶ月外出て、もう最近は欧米じゃなくてアジアばっかりなんだけど、まあインドからあの台北にかけてですね、で本当にアジアの若者たちに出会っても本当彼らは熱く燃えてるのね。でそれに対して、東京戻ってくると、まあ、しらけてはいないんだけども、まあおとなしいんですよ。本当におとなしくて、だからそのこのおとなし、まあ、だからしらけてるってことはあんまり言いたくないんだけど、このおとなしさは一体何なんだろうっていうことはね、これはもうあからさまに違うのね。その、まあ、韓国だってもう今すごいし、若い人がね、で台北もすごいし、で中国も もちろんそうだし、それからインドにかけたって、インドも本当に若い人がものすごい数いるし、彼らめちゃくちゃ燃えてるしね、あ、まあ、もちろん仏教に燃えてる人もいるし、いろんなビジネスのとこで燃えてる人もいるしね、っていうことですね。はい。それで、で、まあ、あの、で、まあ、これ なんでこんなことを言い始めたかというと、その、まあ、なんていうかな、で、まあ、ある、私の友人がね、あの茂木さんも鳩山さんも裸踊りで、ダライラマ法王もティクナタハン氏も何十年とやってきたのも裸踊りで、で時代はついに裸踊りだって今つぶやいてるんだけど、あの、でこの友人っていうのが、まあ、この間からちょっと、ね、あの話題にしてきた、まあ、要するに高校生の時に全てがその無根拠だってことに気づいてしまってね、それ以来非常に辛くて、でまああのいろんな哲学の本とかねたくさん読んだんだけども、やっぱりどうにもならなくて、でまああのつい最近寺場に出会って、あこれこそだと思って、でそれからさらにもう一歩進めて、まあ一歩はねあの来るようになったっていうね、そういう人ですけども、だからそういう高校生の時に全てが無根拠だと気づいた後で、この人どうやって生きてきたのかなっていうのが私も興味があるんですよ、ね、でまあ確かにあの無根拠だから本当の根拠が欲しいっていうことで、まあ、哲学の本とかあの宗教の本とかを一生懸命漁るように、読んだみたいなんだけども、でも同時にこの人は、まあ、普通にあの会社員に、ね、なって家庭を持って普通に生きて来られたわけね。でそれでそこら辺のところはどうなのかっていうと、まあ、私の場合生きづらさを抱えて生きていたというよりも日常生活のごたごたの中で忘れることで生きてきました。時折何かのきっかけで思い出すことはあっても忘れた方がいいと考えて、なるべく世間の人と合わせるように心がけてきたから、とりあえずここまでやってきたのだと思いますっていう、ね、本当に非常に正直ですね、ここら辺がね。要するにその、なんていうかなそのいきなりね、もう根拠がないからって言ってそれでわーってくるんじゃなくて、根拠がないっていうことはそうなんだけども、まあ一応そういうことに目をつぶって、で日常生活ね、会社員としてビジネスマンとしてで家庭人として、そしたらもう山ほどあのやんなきゃいけないことトラブルとかね、まあ山ほどあって、その解決だけにほとんどの時間エネルギーを費やすこともねあるわけですよ。あ、費やしてるわけね。で、そうすることによってこの自分が高校生の時に見てしまった暗い闇ですね、要するにこの世界には根拠がないんだっていうね、でそのことを
忘れるのね。だからこの高校生の時に見てしまった底なしの暗い闇をそのまままっすぐに見たら気狂っちゃうからで、まあそれで多少は一生懸命哲学の本とか読んだんだけども全然らちが開かないから、あ、まあもうちょっと無理だからと諦めて、でそれでまあ日常生活の方に気持ちを移してね。でそれで、まあ、日常生活だったらもちろんね、もうご存知のようにね、社会で働いたらもう山ほど大変なことあるわけだし、家庭を持って山ほど大変なことあるわけ でそのことだけを考えるだけで時間は全部潰れるわけですよ、ね、でだからそうすることによってこの自分が高校生の時に見た暗い闇 を考えないようにする。でこれは本当に多くの人がやっていることだと私は思いますね。でなぜかといったら、その我々が、まあ、14歳が代表的だけども14歳から高校生にかけてね、誰だって暗い闇は見たはずなんですよ。見てないやつがいるかなと思うんだけどいたりしてね、全然人生のこと何にも考えずに14から17、18を通り過ぎるやつって私はちょっと想像つかないんだけどね。だけどみんな見たと思うのに、でもやっぱりあまりにも怖いから、これをまともに見るのがね。で、まあ本当にそれで世間の方に、行って、でそれでまあ普通に会社になる、普通に、ね、学校の先生になる、普通に結婚する、ね、そしたらもう山ほどやんなきゃいけない仕事があって、でそうすることによってもう全てを、忘れていくっていうね、いうことですね。まあ大体そこら辺がそうなんだけど、だけど中にはだってこの暗い闇暗い闇じゃないですか。これを解決しないで会社員になったらしょうがないじゃんってね、いう人もいるんですよ、ね、っていうか自分の、まあ、何も自分の人生の課題がこの暗い闇を解決することだっていうまでは煮詰まらなくても、なんていうかな、ごまかせない人もいるのね。でそれで、まあ、この間も話したけど、偉いお坊さん方っていうのは大体ね、出家する年齢で14ぐらいなんですよ。大体。ティク・ナット・ハンさんも何にしろね。まあ、それはもちろん仏教国で、出家するっていうのが人生のチョイスとして存在する、そういう場所ではってことですよ。ね、だけどただ日本にはそういうチョイスっていうのは存在しないから、14歳になってもね、日本の場合お坊さんになるっていうのは本当にお寺の住職の息子さんたちがなるっていうチョイスしかなくてね、ほとんどの場合はね、だから14歳の子供が、ああちょっと人生の闇を覗いたから私はもうちょっと普通にの人生生きるのはもうできないから、まあこの人生の闇を解決する方法、道を選ぶ。でそれが、仏教国っていう文化的状況の中では、可能のね、そういう国だったらばチベットだとかテラバダの国とかね、あるいは日本の昔の日本だったら、ね、あるいは昔のベトナムだったらみんな14ぐらいで一応出家するんですよ。まあそれは分かります、私も、ただ私もそのチョイスがなかったから中学高校ってそのまま行ったんだけど行ったが余計ちょっと頭おかしくなっちゃったけど、でそれでね、まあただ私はもうなんていうかな、まあこれはもう私の宿題だなっていうか、私が生まれてきた理由がそうなんだなと。で要するにそんな、まあみんながね、そんな暗い人生の暗い闇を真正面からぶつかるのも大変だろうし、そんな時間もないだろうし、であるんだったらばこれをぶつからざるを得ない人間たちっていうのもいるのね。で多分ね、まあこのポッドキャストを聞いてる人、あるいは今日ここにたくさん来てらっしゃるけども、その人たちも多分、そうだと思うんだけども、そこをね、やりたいと思ってるんです。要するに何ていうか、普通だったらばもうごまかしちゃうところをね、ごまかさないで、 それをまっすぐに見る、ね、まあ、私自身が要するにごまかせなかった、ごまかせなかったっていうね、いうところがあるわけですよ。でそれであのね、で今ね、まあ寝たこを起こすっていうのはあのもう寝る必要ないんですよ寝る必要ないのね、うん、でもうあの暗闇をから目をそらす必要もないんですよと、私がなぜこれから寝たこを起こすぞっていう宣言をしてるのかっていうと、もうみんな もう寝る必要ない、もう人生ごまかす必要ない、ね、なぜかって言ったらば、この暗闇の問題解決ついたから、ね、だからで解決ついているのに未だに寝たふりをし続けるっていうのは本当にもったいないんですよ。で確かにこれが解決ついていない状態だったらば、もう他のことであのごまかしてね、言うしかまあないんだけども、そうではなくて、もう解決がつくから、もう本当にね、まっすぐにこの暗闇に向かい合いましょうっていうね、でいうそういう話なんですよ。でそれでまあなんていうかな、私自身がね、まあちょっとあのずっと私自身の肌踊りの話をしたって意味ないから、まあざっと言うとね、あの私自身も本当にあの授業の時にどうしても一般世間の生き方ができなくなっちゃって、でまあ誰かが書いてたけども、輝かしい未来に対するアディクションというね、どなたかがメールくださったんだけど、要するに輝かしい未来があるよ、それに向かって生きていきなさいよっていうような、生き方そのものですね、それが、苦しみを生んでいる。でなぜ苦しみを生んでいるかは、ね、この間エクアさんの本を読みながら、それがディスファンクショナルだから、ね、ことをやりました。要するに、この生きるっていうこと、生っていうことはもうこの瞬間にしか存在しなくて、未来っていうのは幻想に過ぎないから、だから幻想に過ぎないものを、目指して生きるっていうことは、それはもう幻想に生きることだから、要するにリアリティから離れるから非常に不健康であり、だからディスファンクショナル、機能しないんだっていうね。でそれは本当に機能しないっていうことを、まあ14の私は、まあ、本能的に、ね、直感的に気がついたんだけど、だけどその構造が全然あの分かんなくて、何がどうおかしいのかね、分かんなくて、でその、結果としていろいろ苦労しなきゃいけなくて、でそれで、まあ、何とかしようと思ってね、あの日本の坊さんになったり、でその後あの、まあ、テラバダまで、ね、あの行って、でそしてテラバダでもまだ、もう一歩ねあの進めなきゃいけなくなって、ね、だからその要するに何て言うかな、その裸踊りっていうのはね、まあ、裸っていうとこがポイントじゃなくて、とにかくあの裸踊りのポイントっていうのはどういうことかっていうと、要するに自分にとってどうしようもない必然性があって、やることなんですよ。だからそれ以外の必然性っていうのは一切ないのね。世間の常識から言ってとか、あるいは世間の価値観から言ってとか、そういうことじゃなくて、もう自分自身としてもうそうせざるを得ないからそうやるっていうのが、あの裸踊りのね、あの急所ですね。だからそれは当然自分が必然性があってあのやることだから、あの世間から見たらどうかとか、あるいは誰かがあの一緒に参加してくれるかとかね、そういう考えはないんですよ一切。だってそれはもうあのこういうなんていうかな、こういう生き方はもうできない、でそのそういう生き方を拒否して全く新しい生き方をしようとね、まあ、授業の私も思ったんだけど、それもたった一人 でそう思っただけで、そんな考えが誰にも理解してもらえないし、誰かに、ね、期待してもら参加する、誰かが参加するのを期待するってこともできないっていうね、っていうことですね。 でそれで、そういうふうにして、だからそのずっとね、この授業の時にパカッと 暗闇が見えちゃって、でゾッとして、でそれを何とか解決しようっていうのが私の根本的な動機なんだけど、でそれをまあ学生でやりながら学問によって解決しようとして結局できなくて、で日本のお坊さんになって、でそれで解決しようと思って、まあ、ある程度も行ったけどなかなかできなくて、それでテラバダまで行って、でそれである程度まで行ったけども、まあ、ちょっと最後のところであれになったっていうようなところで、だから私の場合はそのなんていうかな、日本のお坊さんになるのが目的でもテラバダのビクになるのが目的でも全然なくて、それはあくまでもね、このやっぱり自分の中の必然性、自分の中の問題を解決するために、ただそういうことをやってきたっていうだけであって、だからその何ていうかな、テラバダのビクとして生きていくとかあのっていう考えはあんまりないんですよ。そうじゃなくて、要するに問題を解決したいというのはただそれだけなんですよ、ね、でそれで問題の解決っていうのが目的であって、だからそのためになんとかメソッドをマスターするとかそういうことはやるけども、なんとかメソッドをあのマスターしてなんとかメソッドの先生になるのが目的ではないんですよ、ね、でそれがあの私の問題意識 でそれで、まあ、ちょっといきますよ。でね、そういうことでなってきて、何がね、まああのまあ、日本のお坊さんからテラバダに行かなきゃいけなくなった理由は、まあ、これもずっと述べてきたからよかったんだ、いいと思うけども、ただねあの問題は今ねあの、ここでね、この一方案っていうところとテラバダとの関係をねちょっとやっぱりはっきりさせなきゃいけない時期がもう来ちゃったと思っているので、あのいやもうはっきりしてるんだけど、あのちょっと対外的にもねあのはっきりしたことを言わなきゃいけない時期が来たので、でまあ、ちょっとねこのティグラタハンさんの文章を読みながらそれいきたいと思います。これね、まあ2年ぐらい前に読みました、だけどまたこれがその問題の中心点だから、ね、今日やりますね。はい、10月の第3週ですね、法要ですね。あなたの中にはあなたがいつでも休める美しい島があります、で解説ね、疑心、怒り、混乱または恐怖に陥ったとき私たちには避難所が必要です。藪の中で迷わないように私たちを助けてくれる何かが必要なのです。私は短い下樹を一つ知っています。辛い瞬間に呼吸の瞑想をしながら下樹を声を出して読んでごらんなさい。深淵に墜落しそうなあなたを助けてくれるでしょう。以下は私が最もよく声を出して読む下樹の一つです。下樹というのは短い詩のことですね、ガータのことですね、でそれが今が読むところはそういうことですね。私は息を吸いながら私の心の中にある島へ帰ります。そこにはとても素晴らしい木々がそびえ立ち清らかな水が流れています。輝く日差しの中鳥たちは飛び交い空気は清く澄み渡っています。私は息を吐きながら自らが守られていることを感じます。自分の島に帰ることがどれほど嬉しいか分かりません、これは下樹ですね、ガータですね。そして、その説明がもう続きます。私たちの中には私たちがいつでも休める美しい島があります。そこで私たちは平和と幸福を感じることができます。誰も私を愛してくれないと思ってしまうとき、思い通りになることなんか一つもないと思ってしまうとき、帰るところがあることを忘れないでください。自分自身に帰ってください。そこであなたは休むことができます。私たちはそのような場所を私たちの内から探さなければなりません。その場所は地図にも表示されていないので簡単に探すことはできないのです。 Google ダメだってGoogle マップでGoogle マップもダメみたいで、あなたが幸福感と安定感 共感を感じることのできるあなたの内なる島を瞑想を通して発見できるのです、ね、はい、これ非常にね、非常に雄弁に語られています、ね、でこれのバリエーションをありとあらゆるところでティクナント・ハンの話はされますけども、まあ、ここ非常に、非常に何ていうかな、いつも以上に普通なんかさらっとやるところを今日は非常に、細かく書いてますね。要するにもう私もしょっちゅう言う、自分自身に書いてくださいとかね、とか、あなたが幸福感と安定感ね、共感を感じることができるあなたの内なる島を瞑想を通して発見できるのですとか、私たちの中には私たちがいつでも休める美しい島があります。そこで私たちは平和と幸福を感じることができます、ね、っていうあたりなんですよ、ね、でまあ、大体ここら辺をめぐって、まあ、ありとあらゆることが仏教史の中で言われてきたし、でありたぶん、まあ、これも覚えてるんだけど、まあ、2年前ね、これ取り上げて、である若い男の子に書いて、全然瞑想ができないという人にね書いてたら、返事として美しい島、全く分かりませんって言われちゃったんだけど、ね、全く分からないってね。でその人は本当に座る瞑想じゃなくて、もうそうなんだけど、歩く瞑想ですらもう本当に地獄みたいな状況で、もう歩き始めた途端にとてつもない痛みが襲ってくるっていうね、そういう人だったんですけども、まあその彼に何とかの参考になるかなと思ってこれを送ったんだけど、まあ全然全く分かりません、美しい島何ですかそれはってね。でまあはっきりして、ああそうか、美しい島って言ってピンとこない、だったら地獄だよなっていうね、っていう思いますね。はい、それでちょっとおなるさんのメール引用させてねあんまりしたことないけど、これは非常に分かりやすいから、ちょっとねここら辺から入っていきましょうね。で美しい島と、それからもちろん呼吸に気づくっていうことね、そこら辺がやっぱりどうにもつながってるけども、どうにも分からないね。まあ大体ちょっと、まあ昨日の夕方話した分には、まあ皆さんも分かってらっしゃると思うけども、まあポッドキャストでね聞いてる人の中ではちょっと分かんない人も多いかと思うんで、まあ女さんが昨日もらったやつなんだけど、吸う息に気づき、吐く息に気づきといったとき、それが実はもうすべてである、すべてであると、もうそれですべて終わってるってことね、という話は何度も出た、そこでもし本当に起こるべきことが正しく起きていたならば、それは吸う息なるものと私ね、吸う息って息ですよ、で私ってものがあって、ね、この2つのものが別にあって、でこの私が息に気づくね、よく私が俺が息に気づくっていう、ね、例のやつね、ね、だから俺が息に気づくというような事態ではない。それはまず気づきの事態そのものがあり、それを言葉で述べようとするならば、要するに言葉化するならばってことね、言葉で解説しようと、言語表現しようとするならば、吸う息に気づくっていう言語表現するしかなくなるってことですね、という話である。でそれで、まあ、慈悲の瞑想も同じで、私が幸せでありますようにもうこの最初の一行が全てである、で私のイメージを目の前に置いて、それをこちら側の私が幸せあれと願うというのは慈悲の本当の事態ではない、ね、まあ、私がいて、この私っていうのが何かいて、ね、で息がもう外から気づくべき対象ではなくなってしまったように、もう私も外から慈しむべき対象ではなくなっているのである。本当の慈悲と呼び得る事態が起きた時というのは、もう世界全てが私なのである。まあ世界全てが慈悲なのであるとも、まあ、いくらでも言えるんだけど、 ね、で、まあ、ちなみに、まあ、ちょっと、ちなみにそれは従来の意味での私が外れていることでもあるので、かたや無我とも言えるのである。で、まあ、そういうことですね。ね。で、ことはね、まあ、ここら辺から入っていくと、要するに、この息に気づくこととか、この美しい島だとか、それから今俺が息に気づくのではないとか、これも全部同じことを言ってるっていうのはわかると思うんですよ、ね、要するに普通はみんな俺として生きてきたわけね。でそれでこの俺が何かを認識してきた、ね、でそれで今先生から言われて国旗を見るように言われたら、そしたら当然我々が何をしようとしたかというと、当然俺が国旗を見ることを してきたわけですよ我々は、ね、でそれで、じゃあどうやってか、なかなか見れない、どうして俺がどっか俺の心がどっか行っちゃうから、ね、だから俺の心がどっか行っちゃうのを防いで、無理やり俺の心をこの息っていうところへ持ってきて、それで何とかして強制的にこの息っていう場所にいさせて、でそうすることによって息を見続けさせるっていうようなイメージですね。だからそれはちょうどよくね、子牛さんがいて、子牛さんは暴れまくるから、だから、縄をね縛りつけて、でそれで杭のところで、そこへやるね。でこれはまあ最初の第一歩ぐらいではまあそうかもしれないけども、まあ皆さんご存知のようにこんなことやっていたら頭変になります、ね、こんなことやっていたら本当に、顔全体が筋肉痛になるし、必ず溝打ちのところに痛みが出てくるし、で必ず、非常に神経過敏になってね、もう本当にどうにもならない状態になるですか。だから俺が息を見るっていうふうに理解をして、そのどっかへ行ってしまう俺をなんとか、引き止めて、このでそのどこにも行かさないでこの目の前の息にいさせ続けるっていうような乱暴な 話をするならば、絶対にうまくいかないってことはもう皆さんの何とも言えない苦い経験からもう分かってるはずです。そしてこのポッドキャストを聞いている、全ての人がもうそこは分かってるはずですよ。うまくいかなかったじゃないですか、地獄だったじゃないですか、ね、でその地獄をあと何年間続ければどうにかなるって話でもないってことはね、もう分かってるはずです。でこの地獄の果てには何にもないってこともね、何にもないです本当に、ね、この地獄を歩いていけばあと3年したら明るに出ますっていう話ではないですこれはもう地獄は本当にそのまま地獄へ通じてますからね。だからそうじゃないんですよ、ね、それで、でこれ一体そこら辺一体どういうことなの、美しい島だとか呼吸を見る方法だとか色即是空、空即是色だとか、一体これどういうことなのよってね、のところでみんな何がなんだか分かんない状態になっちゃってるはずなんですよ、ね、で実際にその瞑想のインストラクションを受けてもね、なんとなくやっぱそんな風に取れるように書いてあるわけじゃないですか、ね、呼吸を見なさいとかね、そういう風に、まあそういうインストラクションしないのはティク・ナット・ハンさんぐらいで、まあ私もしないけどもね、だけどちょっとまあ普通の呼吸瞑想のインストラクションを表面的に読んだらば誰もがそう取らざるを得ないんですよ、実際問題としてね。で実際にそれでやってみたら絶対にうまくいかないっていうリアリティがあってね、っていうことですね。 で、それでね、そういうことは、まあ、まあ、呼吸瞑想の瞑想センター行ったら、まあ、いくらでも見られる状況なんだけども、だけど、私がね、結局悩んだのは、まあ、ちょっとそういうとこ、まあ、そこは一応うまくいったんだけども、そういうことじゃなくて、その、ね、要するにね、その、うん、瞑想ってね、ものをずっとやっていって、で、まあ最終的には、いろんなものがエンプティーにね、空になっていく、そういう、状況が生じてきて、ね、で、そういう状況が生じてきたときに、それが何を意味するのかっていうところでね、まあ私はずっと、苦しんできた、ね、で、そこでどうしてもさっきの裸踊りからすれば、なんていうかな、その私が自分の必然性から裸踊りをしている人間じゃなくて、なんかなんとかメソッドをマスターして、なんとかメソッドの先生になるのが目的の人間だったらば、まあそんなところでも悩まないんだけど、私にとってはなんとかメソッドなんてどうでもいいんですよ。そうではなくて、自分の問題を解決しなきゃいけないっていうのが問題で、そのための瞑想であるから。だから、で、その時に、やっぱそれだけだったら全然自分の問題解決つかなかったっていうね、のがあるわけね。で、じゃあどういうことかっていうと、その、ね、瞑想の、もう最終段階に近づいてくると本当に、何もかもが、エンプティーになっていくね、いう状況になってきて、で、だけどもそのエンプティーになっている状況を認識するね、認識するのは一体誰なのっていう話ね、ことをずっと問題にしてきたんですよ、私らは、ね、で、結局ね、これも非常に簡単な話で、エンプティーを、まあ、作られてないものっていい言い方をしてもいいです。で、どんな言い方もして作られてないもの、だからアサンカタっていうね。で、結局そのアサンカタを認識できるっていうことは、こちら側がアサンカタであるね。だから、そのさっきの大名さんの手紙、メール的に言えば、この俺っていうものがいて、アサンカタっていう状況がなんかあって、で、この俺がアサンカタを認識する。なんてそんなバカな話があるわけがないっていうね。ね、アサンカタって作られてないものですよ。だから、この俺っていうものが作られていないものを認識するっていうことは、ありえない。で、そこで何が起こっているのかっていうと、実に簡単な話で、この私自身も作られていないものだったっていう、ただそれだけの話なんですよ。ね。だから、そこでは作られていないものっていう状況がただ起こったっていうだけの話で、それを作られたものとしての私が認識している、この俺が、作られていないものを認識しているっていう構造そのものがもう崩れたっていう話なのね。だから、色即是空、空即是色にね、やれば非常に簡単な話であって、ね、色っていうものがエンプティーになっていく。ね。だけど、それは、エンプティーっていうものがどっか遠く、どっかね、自分の対象として存在するっていうことではなくて、その空っていうものを、認識しているこの私も同じく空なんだっていう話になるんですよ。ね。で、そして要するに作られてないものを認識するのは作られてないものであって、そしてその作られていないものの中から、作られたものが生じてきているっていうことね。 それがただ空即是識って言ってるだけの話なんですよ。だからそのここでね、自分とは何かっていうところで、とんでもない逆転が起こってんのね。今まで自分っていうのはあくまでも作られたものだったんですよ。だけども作られたものが作られていないものを、認識するっていう、ことはありえなくて、作られていないものが認識できたってことは、それ自身がね、もう我々が作られていない、状況に入ってきている。それは我々自身がね。ね。で、そしてその中で、同時にまた、作られたものがそこから出てきている。だから、だからね、結局昨日も出てたけども、例えばティク・ナット・ハンさんが朝起きてマインドフルに歩いた時に、世界がダルマカーヤとして現れる、ね、っていうことが出てきました。で、それはどういうことかというと、マインドフルに歩くっていうのはどういうことか。マインドフルっていうのはもうすでにティンキングマインドが落ちてるでしょ、ね、我々が気づくためにはティンキングマインドが落ちてなきゃいけない。で、ティンキングマインドが落ちて我々は初めてマインドフルに気づくことができる、ね、で、そしてティンキングマインドが、外れた、ところってことはティンキングが、逆に言うとティンキングが物事を作っていたんだから、ティンキングが外れたらそこでは作られていない世界が生じてくる、ね、作られていない世界が生じてきたってことをティクナタハンセン的に言えばダルマカーヤが現れたっていうことなんですよ。で、それを法華経的に言えば諸法実相って言ってるだけなのね。たったそれだけのことなんですよ。で、だからそこでどういう逆転現象が起こっているかっていうと、あくまでもね、その今までの常識では私っていうのはあくまでも作られたものであって、作られたものが作られてないものを、認識するっていうことだったんだけども、でもそうではなくて、作られていないものを認識できるっていうことが実は自分自身が作られていないものであるっていうことがその時点で見えてくる。だけども作られていないものだからそこに真我とか何とかっていうのは一切関係ないんですよ。だって真我って言ったらあくまでもなんか真我っていうね、梅干しの種みたいなもんじゃないですか、ね、で、梅干しの種っていうのはあくまでも作られたものだから、だからそこでこれは真我だっていう論理は成り立たないです、ね、で、これは頭で考えたらちょっと分かりにくいかと思うけども、その実際の瞑想状態に入っていってそれを見たならば、そんなところがいわゆるの神話批判の人たちが言うような神話っていうものがそんなところに存在するはずがない。で、彼らがなんでそんなことを言うかって、あくまでもやっぱりそうただ頭に考えているだけの話なんですよ、ね、だからそういう批判は意味がないです、ね、で、それでそうなった時に今まで皆さんはあくまでも作られたものとして非常に、危うい世界を生きてきて、ね、作られたものである以上は、必ず壊れたり、ね、いろいろあるわけで、だから今、自分は作られたものであると同時に作られていないものであるっていうことが分かった時にどうなりますか。それは当然、安定感とかね、セキュリティですね、安心っていうね、あるいは、自らが守られていることを感じます、ね、ことを感じますね。だからなぜかって言ったらば、それは作られたものとしてもうがっちりものすごく強いものだから壊れないっていうようなものでなくて、 もうすでに作られていないものだから壊れようがないっていう話になってきます、ね、作られてないものだから壊れようがない。で、自分が要するに自分が作られていないものであると、そう感じるからこそ、自らが守られていることを感じます。自ら守られているってことは、なんか私があって守られているって話ではなくてね、もう完全に安全だ、完全に、危ないところはない、ね、っていう話ですね。でそのことをここでは、比喩を使って美しい島があるっていう、ただ言ってるだけなんですよ。だけどももちろん美しい島なんていうと神話批判の連中の、まあ、罠にかかっちゃうわけね。ああまたほらほら美しい島があるって、ほら自分の中に美しい島がある、そういう実態を認めてる、ああやっぱりこれ神話論者だってね、っていうことなんですよ。だけどただここではね、美しい島があるって言っているのはあくまでも比喩として使っているわけで、どういう比喩かっていうと、そのね、このなぜ島って言ってるかっていうと、今我々は大きな海をね、航海しているわけね。で野里さんが海を航海していて、今嵐で非常におんぼろな船に乗って、すぐにでも壊れたら溺れちゃうじゃないですか。だけども船っていうのは危ういじゃないですか。船っていうのは船底のすぐ下は、ね、海なんだから。だけども島だったらばもう溺れるあれはないですよね、心配はね。もう島だったらば、もう島はもう大地なんだから、もう大丈夫なんですよ。ね。だから、この美しい島っていうのを、なんか、いわゆるの神話としてね、みたいな感じで、なんか、私の中に島ってものがあるっていうね、そう取るんではなくて、その大きな海で、海っていうのは非常にね、まあ、稲村もその海だけども、海っていうのはもうすぐに溺れる非常に危険な場所なんですよ。そうなんだけども、そこに島さえあれば、島だったらば、ね、そんな安全な場所はないわけね。そしてその島には、木々がそびえ立ち、清らかな水が流れている。で要するに、まあそこだったらば生きていくのに必要なものがすべて整っているっていうことです ね, ね。だからね、その、瞑想、息を吸いながら私の心の中にある島に帰ります、息を吐きながら自らが守られていることを感じますっていうことは、どういうことかっていうと、そのなんていうかな、もう そこではね、ただ単に瞑想することによってなんか心が集中しました、なんでそんな話ではないんですよ。あるいはジャーナがどうのっていう、そういう話でもないんですよ。そうではなくて、我々が息に気づくっていうことをしたときに、我々はもうすでに作られていないものに触れているってことなのね。でここがね、私ビルマの時は分かんなかったんですよ。でビルマの時に分かったのは、作られて、瞑想のね、最終段階において、作られていないものを、認識できるっていうことは、自分自身が作られていないものだからっていう、ね、とこまでは分かって、までは分かったんですよ。だけど、まあ、それはあくまでも瞑想の最終段階の話だから、瞑想の最初の段階のその息を見るっていうところと、そこがどうつながるのかね、そこがずっと分かんなくて、でそれでビルマから帰ってきて、ずっとここでやっさもっさ やりながらだんだんと見えてきたことが、やっぱりもうその最初の第一歩ね、我々が息を見たときに、我々が息を見たときに その時すでにこの俺が目の前にある息を見ている、つまり作られたものとしての俺が作られたものとしての息を見るっていう話ではないってことね。そうじゃないんですよ。 なぜかそれは息を見るっていう時に皆さんはもう thinking mind が止まってるでしょ。 thinking mind を手放しているでしょ、ね、そしてだって thinking mind がある限り息なんか見れないんだから、で息が見えた時皆さんは thinking mind を手放して、 thinking mind を手放した時に皆さんは作られていない世界に入っていく。でその作られていない世界に入っていったところで起こっている事態が今息に気づいているっていうだけなんですよ。でそれを、まあ、さっき女さんが書いたけど、ね、言語表現すればやっぱり私が息に気づいているというしか表現できないんだけども それはあくまでも言語だから限界があるからそうで、だけども絶対にこの私っていうものがあって息っていうものに気づいているっていうような事態ではないんですよ。だから、息に気づいたとき、それは我々が、thinking mind を手放して、だから、我々が、作られていない世界にタッチして、で、初めて我々は息に気づくっていうことができるってことね。だから、息に気づいたとき、吸う息に気づいたとき、吐く息に気づいたときに、もうすでに我々は、作られていない世界に、タッチしている。それが、私の心の中にある島に帰るということであり、それが自らが守られていることを感じるということであり、それが幸福感とか安定感、共感を感じることができるあなたの内なる島に帰るということであり、でそれが、自分自身に帰ることで、そこで休むことができるということね、っていうことですね。でだからね、そのここで瞑想っていうことの意味がもう全く違うんですよ。でなぜ違うのかって言ったらば、ね、非常に簡単な話で、その今までのね私 の理解っていうのは、私ってあくまで作られたものであって、作られてないものはその私の外にあるものなのね。でそしてその作られていないものに向かって一生懸命歩いていって、でその最終的に今世において、あるいは、ね、何回も何回も生まれ変わっていて、ついにそこにたどり着くっていう話だったんですよ。だけどそうではなくてね、そうではなくて、我々が何もかもがエンプティーだっていうことを見抜いたときに、実は我々自身が作られていないものだっていうことに気づいた、ね、だからなんていうかな、これを、ね、目標に一生懸命向かって歩いていたはずだったんですよ。なぜか私は作られたものであり、作られたものってあまりにも無常であり苦であり無我であるから、ね、あまりにもこれは苦しい世界だから、でそこでどっか遠くに無常苦無我でない、ね、何かがあると信じてそれに向かって歩いていたはずなんですよ。そうなんだけども、ね、実際に瞑想をやって、息に気づいて、ね、そのいろんなものに気づいて、で全てがエンプティーになっているものに、本当に気づくことができたら大逆転が起こるわけね。これはもう大逆転です。でどうしてか、で要するにずっと先にあると思っていた目標が実はもう私の足元にあったっていう話になるんですよ。ね、だからね、結局その自分の足元にあるっていうことを 我々がこのエンプティを、本当に認識したことが意味するんではないのっていうことを、まあ、ビルマに滞在していた最終段階で私は思ったんだけども、だけど全く理解してもらえなくて理解してもらえなくて、まあ何人かと話したけども全然ダメだったんですけどね。だけどまあその後、いろんな、ティクノット・ハンとかね、いろんなエカーさんとかね、いろんな人の本を読んでもやっぱりどこをどう考えたってそういうことです。でそういうことじゃない限り、例えば今日のねところの、なんで美しい島があるのとか、で美しい島がいたら自らが守られているんだとかね、いやこんなの全く意味出さないじゃないですか。美しい島なんかないですよ、そんな風に考えたらね。だからそのう美しい島があるっていうイメージはね、本当に太平洋の真ん中で嵐にあって、もうこのボロ船が壊れて沈みかけているような絶望的な状況の中において島を見つけて、 島に上陸できたらもう海に沈んでいく心配はないじゃないですか。そういうぐらい差し迫ったものなんですよ。このまま言ったらね、朝谷さんはもう、本当に海の木屑となって消えてしまうのに、ようやく島を発見してたどり着いてしっかり足をつけたらもう沈まないじゃないですか。でそういう安心感なんですよ、ね、でそのそういう安心できる場所を、ね、朝谷さんがずっとやっていった果てにどっかあるよって話じゃなくて、そうではなくて今呼吸に気づいたら、呼吸に気づいているっていう事態がもうすでに、その島に両足で立っているっていうことなのね。ね。でことをまあなんていうかな、これがなんかどっかのパブリックトークだったらなんか通用しないんだけども、今日ね、まあ今目の前にいらっしゃるのが接心参加者のみんなばっかりだしね、いつも日曜さん前回に来てる人ばっかりだから言える、ね、でそれでまあ昨夜何人かの人と話をしたら、ね、それぞれの人が呼吸が見えた時の感覚っていうのはまさにそうだ、要するに呼吸が見えた時にね、まあ普通のオーソドックスなね教育から言うとピティとかスカが、ね、そういうが現れますね。ピティっていうのはね喜びであり、スカというのは幸せであるね。でまあそれはもうその通りですよ。でそうなんだけども、それはただ単にピティとかスカっていうメンタルファクターがね、チャタヤシカがはい現れましたっていうようなレベルの話では全然なくて、そうではなくて、もうそこに、呼吸が見ることができたらば、我々は本当に本当に安心できる。本当に海の木屑となって消えかかっていた時に島を発見して、その島の大地に足を踏みしめて、ああこれで溺れなくて済んだっていう、そういう安心感なのね。それを、呼吸が見えるっていうことを経験した時に我々は感じることができるっていうことです、ね、はい、だからね、まあ、そこで、もうその、作られていないものが実はそのどっか遠くにあるんではなくて、もう実は自分の足元にあるんだっていうね話で、その足元にどうやって帰るのか、気づくことによって、なぜか気づいた時に我々は thinking mind を手放しているから。で、thinking mind が物を作っていたんだから、それを手放されたら、作られていない世界にもうすぐ今帰ることができる。ね。 ていうことです。そうなってくると、ここで初めてね、あのテラバーダと大乗とが、最終的に統合されているってことはわかるはずです。でなぜかって言ったらば、ね、あのテラバーダのあの綿密な、ね、瞑想段階を踏むことによって我々はエンプティっていうことを体験することができる、ダイレクトにね。だけどもこの我々がエンプティっていうことを空っていうことを、体験できたっていうことの意味を本当に教えてくれるのが実は大乗仏教である。ね、でだから私が大乗仏教で一番苛立ったのは、結局エンプティっていうものを全然直接経験もしないでいきなりあのね、諸法実相がどうのとか、ね、不相がどうのとかって言われちゃって、でそれはやっぱりそんなの単なる概念に過ぎなくて、この世界は全てが整ってるよとかね、この世界は全て完全なんだよって言われたって全然そう思えない自分っていうのがいて、でそれでだから、まあ、あの綿密な、ね、あのテラバーダを瞑想を学ぶために私は5年間アジアに行ったんだけど、でそこで、だけどそこで本当に学んで、そういうことを見たときに、だけどそのことの意味をね、空っていうものを見ることができるっていうことの意味を教えてくれるのはやっぱり大乗仏教であったっていうか、逆に言うと、作られていないものを体験することがやことによって自分自身がね、作られていないものが自分の外にあるんでなくて自分自身が作られていないものであるというとんでもない大逆転の発見ですね。でそこから大乗仏教が始まったっていうのはもう明らかなんですよ。だからテラバーダなしの大乗仏教っていうのは単なる概念に過ぎないし、で大乗仏教なしのテラバーダっていうのはそのせっかくの細かい瞑想の意味が結局テラバダだけだとわからない。でそれで、テラバダと大乗と両方抑えることによって我々は、自分自身が作られていないものであるっていうことを概念としてではなくて瞑想のリアルな体験として体験できる、ね、そういう話になってきます。だからこれを私がずっと、ここ3年間ずっと話してきたのはこれだけなんですよ。だからこれは当然今話したようなことはテラバーダも含むし大乗も含むんだけども、だけども同時にそれはテラバーダとイコールではないし大乗とイコールではない。だからあの皆さんが一方でやってることをなんか皆さん の先入観の中でね、既成概念の中に当てはめようとしたら全てずれてきてしまうのは当たり前で、で結局まあ私が一番あの今やっていることを近いことをやっているのは、まあ、やっぱりティクナタハンさんにどうしてもなるんですよ。でね、で結局ティクナタハンさんっていうのは二重の意味で謎だったんですよ、日本の我々にとって。で なぜかって言ったら、一つはね非常にマインドフルってことを言われる。これもずっと言ってきたけども、日本でマインドフル、気づきとかサティっていうのは、日本仏教の中ではなかったのね。あったんだけども、非常に誤解されてきた。ね、これは、あの、以前、不毛念ということで話したと思います。ね、念、ね、あの、気づきイコールサティイコール、漢訳仏教では念になるんだけども、念っていう言葉はあるんだけども、念っていうものが、サティの意味では捉えられてこなかったっていう現実があるのね。これは私は漢訳仏教の中にいた人間だからわかるんだけど、だからそういう意味でティクナタハンさんっていうのがまずマインドフルってことを非常に強調されるってことで日本の全仏教の人間にとっては非常に謎であった。だけどじゃあマインドフルだったらもちろんそれはテラバダのお箱だからテラバダの長老方が言われるんだからテラバダの長老方とじゃあ同じかっていうとまた違うんですよ。ね、だからティクナタハンさんが言われるマインドフルっていうのはテラバダの長老方が言われるマインドフルとは、根本的に違います。根本的に違う。でなぜ違うかって言ったらば、その意味が今日私が説明したね、 マインドフルだった時にもう我々は作られていない世界に、足をつけているっていうことがティグナタハンサーのマインドフルのもう根本的なコアの意味です。でこれが、分からなかった長い間、ね、だから二重の意味でティグナタハンサーを理解するのは二重の関門があったのね。でようやく今この二つの関門を、乗り越えることができて、ようやく理解できる。でその時にもうテラワダと、ね、マハヤナっていうものとが、完全に統合されている、はい、でそれで何が言いたいかというと、まあ、要するに、まあ、そういうことをやってるからね、まあ、それがこの一本案内の立場だし、でそういうテラワダと大乗仏教が統合されたそんなサンガなんて今は存在しません。だから私がどのサンガに所属するのかって、ね、言われても困るんだけど、だから未だに所属してないそういう未来に所属に、ね、未来に、所属しているっていうかっていう思ったら、まあ、私っていう人間とかあるいは一方案でやってることのね意味が理解していただけるんじゃないかなと思います。はい、そうすれば色即是空、空即是色っていうことが非常にどういうことか分かる。要するにもうそのポイントは空っていうものを自分の外ではなくて自分の中に見ていく、あるいは自分が空そのものなんだ、作られていないものそのものなんだっていうね、ことが理解できて初めて分かることなんですよ、ね、はい。一応まあこれはね昨夜ちょっとみんなとお茶の話しながら、お茶飲みながら話をして、ね、ことを今ちょっと、ポッドキャストとしてまとめて話したんだけども、まだ30分あるから、2つぐらい質問を受けられると思うから、まあ、昨日から、今日にかけての話ね、をもとに、まあ、皆さん、ポッドキャストのリスナーでもあるから、ね、リスナー代表として、多分今これを聞いている人はまだ分かんないっていうのがいっぱいあると思うから、ね、それを聞いてください。はい、どなたか誰か行きます？中島さん行く？うん、じゃあちょっとこれ持って、
ちょっと待って
じゃあちょっと今の質問とずれるかもしれないんですけども。
うん、いいずれちゃいます。ずれの中島だからいいね。
そうですか。は
い。
ですね。うん、まあ今の世の中って非常に
今の世の中の話、参議院選の話じゃないでしょ
うか。参議院選にも関わるかもしれないんですけども、うん、まあよくその平和が大事って言いますよね。うん、だからそれはわかるんですよ。うん、だけどじゃあもし毎日ですよ、うん、敵が攻めてきた時にですね、うん、我々はどうしたらいいんですかね。でその時にですね、うん、スマナサーラさんが言われているのは仏教の教えというのはですね、戦争には適応できないんだと、だから生き物を殺してはいけないというそういう教えというのも、うんうん、戦争の時は作用しないというふうに言われたわけですよ、言われてるんです。だからまあ政教分離ということですよね。なんですけど、ティクナットハンさんはどういうふうに平和について思われますか。 もし毎日その敵が攻めてきた時ですね、どういうふうに反応したらいいというふうに思われてるんですか。うん、
はい、まあだからそういう問題は それはもうここ、一、数週間ずっと話してきたことだけど、なぜ我々が今まで戦争してきちゃったのかっていうとこまで遡らなきゃいけないわけですよね。で結局みんな不安だったからじゃないですかね。不安だったからなんですよね、だからその今ね 日本だってもちろん北朝鮮からミサイル撃たれる可能性は、まあ、どの程度あるか分かんないですよ。あれはほとんどいろんな政治的に思惑して情報流れてるからね。あれだけど、だから北朝鮮からミサイルが撃たれた時にどうするかっていう、話はあんまり適当ではないんですよ。そうではなくてね、その我々がそういう自分の中の安全な場所が見つからないから、ね、見つからないから、だから非常に不安になって、そして、また敵国っていう、そういう概念を我々は作ったわけじゃないですか。ね。だから、その、今ね、まあ、特にネットの書き込みなんかはとんでもない状態じゃないですか。その要するに、反なんとかですよね、アンチ、ね、それがアンチアメリカだったり、アンチ中国だったり、アンチ北朝鮮だったりね、アンチ韓国だったり、ね、だからその戦争っていうのはいきなり始まるもんではなくて、やっぱり大きな流れにあって始まるわけじゃないですか、ね、でそれで、まあ、この間も私安全保障の専門家の人の話を聞いてきたんだけど、でそれで、まあ、日本がどうして太平洋戦争に巻き込まれていったのかのね、本当に非常にビビッドなことを聞いたんだけど、まあ、やっぱりどうしても引っ掛けられたわけですよね。わざとその日本が攻撃してね、攻撃することによって戦争を始める口実を作らせるっていうね。だからまあ見事に策に乗っか、かかってしまったわけですよ、ね、でそういう時にその非常に好戦的なね、戦いが好きだっていうようなムードが生まれてきたらば、すぐに鬼畜米は始まるわけじゃないですか、ね、で、あの時はね、本当に戦争が始まった時はご存知のようにあまりにも多くの人が非常に好戦的な文章を書いたり、ことをやったわけですよ。で本当に事態を冷静に見ることが非常に少なかった。でそれでティグナット・ハンさんはその平和っていうのはもう戦争の種っていうのは一番小さいところから見ていかなきゃいけない。で小さいところっていうのはもう人間の心の中に、ふっと生じた憎しみだとか誤解だとか、ね、恨みだとかね。で要するにいきなり火事なんか始まらなくて、火事だってちょっとしたマッチの、ね、火の不始末だとかタバコの火の不始末とかから始まるわけじゃないですか、ね、だからその大火事になった時にどうするかっていうことの前に火の始末をどうするかっていうところで、でそんなの理想論じゃないかって言われるかもしれないけど、そんなことは全然なくて、だって実際に火の始末してないじゃないですか。要するに我々は自分の中の憎しみだとか、ね、そういうものの始末を全くしてないんですよ。そんなことは、そういうことをどうするかなんてことは学校の先生にも教わってないし、ね、政治家先生にも教わってないし、ね、だからそういう平和教育ですね。で日本も平和教育を、まあ、戦後やってきたけども、ほとんど意味ないじゃないですか。平和は大事だ、戦争反対っていうだけ言ってるだけで、そうではなくて自分の心の中でどうやって平和を作って、ね、憎しみとか怒りとかを乗り越えるっていうような意味での平和教育っていうのは日本にはなかったんですよ、ね、だからティガント・ハンさんたちが やっている平和運動っていうのは、そのまず我々の心に生じてくるいろいろな否定的な感情ね、それをどう乗り越えていくか、でそこから始めて でそうすることによって、我々はその国っていう、ね、単位で、分けられている、状況とは関係ないところでお互いに理解し合える。でこれは実際にリアリティといえばそうじゃないですか。で我々が本当にたくさんの韓国の友達や中国の友達やアメリカの友達がいたならばね、ありえないんですよ。だって私韓国アンチなんとかって言ってる人たちは友達いないんですよ。友達いないところで妄想だけを膨らませていってるっていうね。だけどもそうではなくて普通の人間のレベルで普通に付き合っていたらば、そこからはなんていうかな、いろんな戦争にまで至るような問題はもう最初のところで止めることができるっていう、ね、これは私は理想論でも何でもなくて一番現実的な方法だと思います。 でそれにはね、で今日のところに戻れば、それをできなかったのはやっぱりこの、自分の中の、自分自身が作られていないものだっていうことがやっぱりリアルなものとしてはっきり分かんなかったっていう、ね、ところがあると思う。
関連していいですか。
はい、ちょっと待って、
僕思うんですけど、例えばチベットは中国に蹂躙されてボコボコにされている現状が今あるんですけど、その時チベットの人たちは非常に中国に反感も持ってなかったし、自分たちだけで幸せに暮らしていければ満足してたと思うんですけど、中国人民解放軍が1950年頃ですか、ちょっと忘れたんですけど、自分たちの領土的な野心でもって毛沢東が率いる中国人民解放軍がチベットに侵攻してもうボコボコにしたわけですよね。それでどんどん民族浄化とかやったりしてるし、例えばテクナット・ハンさんなんかもそうなんですけど、1970年代にグエン・カオヒかグエン・バンチューかの時代に忘れたんですけど、パリ和平会議っていうものをベトナム代表で出たんだけれども、結局何の役にも立たなくてベトナムは共産主義勢力に統一されてしまったわけですよね。それで、まあ、それはいいか悪いか政治的な問題なので関係ないんですけど、ブッダが釈迦国というものを継承する王様のはずだったのに、そこからドロップアウトっていうんじゃないけどスピンアウトしたみたいにして出家しちゃった理由の一つに、当時強国だったマガワダ国とかコウサラ国に地政学的に言ってもう攻め滅ぼされるのは明白な理由として、ブッダご自身聡明な方だったんで分かってたと思うんですよね。それで現実でどうなったかというと、釈迦国はマガダかコウサラかどっちか忘れちゃったんですけど、侵攻されてそれで征服されて、大陸特有なカースト制度の中で最下層の釈迦族っていうのは最下層のカースト、まあ奴隷状態に置かれちゃったわけですよ。それでブッダご自身が王様たちから政治のことについて問われたときに、仏教というのは出世権の教えであるから、そのことについては答えなかったらしいんですよね。ブッダはこの国を攻めてどうでしょうか、この国はこうにどうでしょうかって強国の王様たちに相談を受けたときに、ブッダは何も言わなかった。それをやめなさいとも言わなかったし、ああそういうふうにしなさいとも言わなかった。ただ自分の国が滅ぼされるときだけは3度だけそういうふうにしない方がいいんじゃないかということを言ったけれども、それ以上は乙女にならなかったという話が聞いたことがあるんですね。だから結局歴史的な経緯を見てくると、やはり仏教というのはリアルポリティックスの世界には関わったときにはそごをきたすというか間違いを犯す。リアルポリティクスの世界はリアルポリティクスの世界で、心の中に反感とかそういうものが芽生えるというよりも、執着によってより欲しいより欲しいより欲しいっていう執着によって、みんな領土が欲しい、思念が欲しい、あれが欲しいこれが欲しいっていう執着によって 戦争が起こると、ね、だから中国において日本とアメリカが利権争いをした時にラストフロンティアが中国だったわけですね。ずっと東から攻め寄ってきて西海岸まで来てもう自国でインディアンを殺害して取る領土がなくなった時に太平洋の覇権を求めて今度日本中国にアメリカができてきてフィリピンを占領した。それでフィリピンを取って植民地にしたんだけどまだ満足できなくて今度中国に利権を取りに行ってそこで日本の中国利権とアメリカの中国利権が欲しい欲しいの利権が対立した時に戦争が起こったわけですよね。だからそういう歴史的な総括してみるときにそういうあいつが憎いこいつが憎いっていうことよりも俺があれが欲しいあれが欲しいっていう、だから日本の若者たちがなぜ今元気がないのかというと中国の若者とか韓国の若者はモダンな社会に住んでますから何か物が手に入れば幸せになるって彼ら錯覚してるわけです。僕たちはポストモダンだからもう若者たちは物が手に入っても幸せになれるって思ってないしそこまで気づいちゃってるわけですよ。日本人の若者たちっていうのは俺会社になって重役になってエグゼクティブになってベンツ乗ってもう幸せになれないよと、それよりも今好きなことやった方が幸せじゃんと、 NPO とか自分の NPO で月収100万の人が10万円の NPO になっちゃうわけですよ。それで岩佐さんとかああいう人もそうなんですけど、あの人頭良くて官僚になろうと思えばもう楽々になれる人なんだけど、そんなのならないで10万15万ぐらいの年収なら収入しかなくても自分のやりたいことをやってるわけだから、日本の状況っていうのはそういう意味で言うと非常にそんなに悪くないなと思うし、逆に言うとそれゆえに外国との間にはこうなんていうのかなギャップができちゃって、それでそういうモダンな社会でもっと欲しいもっと欲しいっていう人たちを特にヨーロッパが僕たちが日本がヨーロッパだったらよかったんですけど、トクアっていう非常にもっと欲しいもっと欲しいのを真っさらかりの中に我々の社会だけが先行して一瞬遅れのナショナリズムと対峙しちゃってるから、非常にそこでいろんな問題点が起きてるんじゃないかと思うんですよね。
だからそのリアルポリティクスとね仏教徒がうまくね反りが合わないっていうのは、まあ、その通りでしょう。でそれはだって我々はティクノ・ターンさんやヒズ・ホリネスとね近いからまあ本当に分かりますよ。そうなんだけども、だけどじゃあティクノ・ターンさんやダライラマ法王が絶望してるかっていうと全然してないんですよ、ね、で今言われたのはあくまでも今まではそうだったって話じゃないですか。そしてもう今はもう言われちゃったけど、で、まあ、日本の若者が元気がない理由はもちろんその通りでしょう、ね、でほら今若者がなんとか離れなんとか離れね、車から離れてバイクから離れてでお酒から離れて、ね、なぜかって言ったらもうそれで一昔前の若い人にとっては、ね、ポルシェに乗るのが、ね、すごかったけど今更ポルシェでもないわけですよ、ね、ってことは逆に言うとその何て言うかな歴史がだんだん煮詰まってくればね、だってそうみんながそうなってくるじゃないですか。ってことはね、で法王様がねなぜそこまで、楽観的なのか、どこをどう考えて客観的に言えば楽観的になりうる要素はないわけですよ。で相も変わらず中国は強いしチベットは完全に無力だし、ね、だけどなぜそうなのかって言ったら法王様は、未来っていうのは完全にオープンだからって、ね、言われているんですよ。つまりその今まではそうだったけどだから、これからもそうだっていう理由は全然なくて、でそのなんていうかな なんていうかな今までは、仏教はリアルポリティクスに全然ダメだったけども、 だけどね、こんなことが話題になるっていうこと自体がもう進んでいるのね。これはもう法さんもよく言われるけども、今はなんていうかな、環境だとか人権だとかね、そういうことが非常にみんなの関心を持っていて、でそんなこと以前だったらば、その帝国主義がぶつかり合ってた時は頭にすらなかったんですよ。で今ね、法さんに何も持たない人間がこれだけ多くの、世界中の尊敬を集めて、でその尊敬というのは一つのパワーでもあるわけね。でそのパワーは確かにまだ弱いかもしれないけども、まだね、この今後の世界はどうなるか分かんなくて、と思います。つまり何を言いたいかというと、その今までこうだったからこれからもこうだろうという話は成り立たなくて、そのぐらい今歴史というものは煮詰まっていて、で人間の心っていうのも煮詰まっていて、そのくらい私はね、結構楽観的なんですけどね。そのっていうのは、私はもう中国とか韓国に友達たくさんいるし、で彼ら中国や韓国 の社会そのものが非常に大きく変わりつつあってね。でそれがなんか、日本で中国や韓国に対してアンチの人たちがネットに書き込むようなリアリティと全く違うリアリティがあるってことが肌でわかるから、だからそこら辺からね、全く新しい、ことができると思うんですけども、はい、はい、ちょっと最後に一つだけ質問誰かしてください。山さんちょっと、はい、はい、なんかじゃあちょっと
誰か朝なんか今更かもしれないんですけど、さっきのそのチクナットハンさんの自分の島に、まあ帰る、その避難場所に戻れ、苦しい時こそ行けっていうのは、さらっと前あれ聞いた時はやっぱ瞑想が一つ、その現実から目をそらすじゃないけども、逃げみたいな、そういうところに逃げ帰るっていう感じだったんですけど、だけどやっぱりそうではなくって、そこに行ってそこから目をそらすんじゃなくて、苦しいところを見るっていう、見なさいっていうことでいいんですよね、うん、
はいはい、
はいはい、ちょっとリアルポリティスがまた瞑想に戻りますけども、だから瞑想っていうものを逃げとして使うのはどうしてそういう発想になるかっていうのは非常に簡単なんですよ。その要するに自分っていうものが作られたものに過ぎなかったらば、非常に不安じゃないですかね。だから作られたものに過ぎないんだったらば、その中で非常に危険なものとかあるから、そういうものから逃げるっていう発想にどうしてもなるわけね。だから要するに世の中は汚れていて、世の中嫌なところで、だからもうどうやって逃げるか、じゃあビル前に逃げようかとかね、出家することで逃げようかとか、なんかだけど今自分は忙しくて、なかなか瞑想に時間を使えないから、危ないから逃げましょうっていうね、っていう発想にどうしてもなるのね。これは自分が作られたものに過ぎないっていう前提条件で生きている限りはどうしても避けられない、発想方法なんですよね。だけどだから そういう考えを持っている人たちの特徴っていうのは、やっぱり何かに怯えてるのね。何かに怯えていて、そしてこの怯えから逃れられる場所はどっか遠くにあるっていう発想じゃないですか。それはどっか遠くというか、どっか未来にあるって発想ね。そしてその未来に向かって何とかしてここに 逃げられる場所があるからそれに向かって歩いていく。だから今はもう怖くて怖くてしょうがないから、なんとか逃げて、汚れた世の中から逃げて、なんとかミャンマーまで逃げていって、で未来にこういうとこへ行くっていう発想なんですよ。でどうしてそういう発想になるのかなって私もずっと思ってたんだけど、結局その根本的な理由はその作られていないものがもう自分の足元に広がっているっていうことがうんともすんとも分かんないからなんですよ、ね、でそこが分かんない限りやっぱり、この世界っていうのはやっぱり怖いものであり、ね、汚れたものであり、そこから逃れなきゃいけないそういうものであるわけね。でだけどもうね、今作られていないものっていうものが本当に、リアルなものとして分かったならば、そういう発想はなくなるじゃないですか。じゃあどういう発想になるかって言ったらば、なるべくあの思いを手放して今ここに戻ってきて、この今ここっていう場所に居続ける。で居続けることによって将来、そういう場所に帰るんじゃなくて、今も、そういう作られていない、だから安全な場所に帰れるって話ですよね。そういう話になってくるんですよ。そうなんだけども、であとやんなきゃいけないのは、あまりにも長い間自分を作られたものとしてのみ見てきて、でその結果、その結果ね、あまりにも愚かなことを我々はやってきちゃったわけですよ。でその愚かなことをやってきたツケをまあいろいろ払わなきゃいけないっていうことはあるけれども、でもなんていうかな、この本当の安心できる場所ねを発見して、でそこに立った人間っていうのはもうこの世に属していながらこの世に属さないんですよ。でそれであの、まあ、今度の土曜日には王様にたくさんの人が会われるけども、よく見てください。王様っていうのはこの世にの存在でありながらこの世に属していないのね。なぜかって言ったらば、あの人はいつもその作られていない世界とタッチしているから。で法様って自身はもう作られた存在なんだけども、肉体とかね、だけども、だけども常に作られていない、そういう次元にタッチしているから非常に不思議なんですよ。あれだけ とてつもない、苦しみの真ん中にいながら、その苦しみによって全然なんていうかな、左右されていない、でもう底抜けに朗らかな笑いをされるっていうね、っていうとこですね。だから なんていうかな、その私がね、今なぜこんなことを言ってるかっていうと、そのどうかね、皆さん作られていないものが未来にあるっていうような発想はやっぱりちょっと論理的におかしいんじゃないでしょうかってことを言いたいわけ。そしてそのそういう生き方をする限り、非常にやっぱりどっか逃げるっていうねことがどうしても生じてきてしまう。仏教を勉強することも瞑想することも、ね、やっぱりいろ私もいろんな人のメールもらうんだけども、まあ、ある人のメールはやっぱりそういう発想で書かれているんですよ。今もう世の中汚れていて、で私はどうやったらこの世の汚れた世の中から出れるんでしょうか、あのミャンマーにどういつ行ったらいいんでしょうかとかね、やっぱりそういう発想なんですよ。そうではなくて、その人が本当にやんなきゃいけないのはそのミャンマーへ逃げることではなくて、本当に安全な場所、作られていないものを今ここで発見する。どうやってか、あの思いを thinking mind を手放して今息に気づく息に気づくいた時に気づくっていう意識は 作られていないものの意識だからね。なんです。だからそのなんていうかな、その皆さんね、そのまあまあこれからあのポッドキャストの人に言いたいんだけど、どうもね、そのなぜ瞑想をやるのか、なぜ仏教をやるのか、その根本的なその出発点というのかな、その時に抱いている世界観というのか、それをもう一回チェックしてほしいんですよ。でその時に必ず、ね、自分は作られたものに過ぎなくて、作られていない安全なものはどっか遠くにある、どっか未来にあるという発想に皆さんは絶対に立っています。だけどその発想そのものがやっぱおかしいのね。おかしいんですよ。でもう仏教の歴史っていうのはもうその発想は乗り越えてるんですよ。いつか我々が本当にエンプティーっていうものを認識することができた時に、作られていないってものを認識することができた時に、自分自身が実は作られていないものだったんだっていうことを認識できた時に、自分っていうものに対する考えが180度大転換したのね。それがあの大乗仏教が生まれたあのコアの部分ですっていうことを、今ようやくね、寺場だと大乗と2つをきちんと勉強できる我々がもう見なきゃいけない、ね、あのもう今さら、そんなどっちが正しいとかあのこと全く意味がない、ね、2010年にもなって、ね、そのことを強く訴えたいし、ね、そういう方向であのこれからも活動していきたいと思います。はい、一応ちょっとこれで終わりで、まあ、続きは後でね、お茶飲みながらやりましょうね。はい。